今日恵みをいただく御言葉は、ダニエル書の一章です。このダニエル書は啓示録と非常に密接な関係があります。旧約の啓示録とも言われている書物ですけれども、ダニエルがその啓示を受けたのは、バビロンというその異国の地、汚れた地に生かされた時でした。ヨハネもまたパトモスという島においてな島流しの刑にあった時に啓示を受けました。今日はこのダニエルから御言葉の指南を得たいと思います。ダニエル書の一章のまず、初めに1節と2節をお読みいたします。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部等を彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物柄に納めた。アーメン。では一言お祈りいたします。愛する主よ、主権者なる主、あなたが定められる言葉は決してそれが地に落ちたり、またそれがないままに終わったりすることなく、それは必ず成就し、また雨が天から降って地を潤すように、そして物を生えさせ命を得させるように、あなたの言葉は私たちに降り注ぎ、私たちに命の実り、御霊の実り、豊かな10倍どころではない100倍、60倍、30倍の実りを結ばせることを感謝します。どうか今日もあなたが一人一人に御言葉の種をまき、豊かな実りを実らせてください。このしもべ、またこれに預かる一人一人を今整えて、霊肉ともに清くし、御言葉をいただくにふさわしい土壌を主あなたが今耕してください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。このダニエルが活躍した時代は、それはバビロン捕囚のちょうどその時でした。神の民にとっては非常に、ね、屈辱的な、生かされたくはないところ、ね、汚れたところ、神の民ではないものによって、エルサレムという聖なる都が蹂躙され、神殿が破壊され、神殿の品々がかすめ奪われてしまっている。2節見ますと、彼らはこの神の宮の器具の一部と、それをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めたと書いてあります。シヌアルの地、昔から、ね、汚れたことが行われてきた地です。シヌアルの地、ね、それ創世記 あのバベルの塔のところからもうすでに、ね、シヌアルの地が現れております、ね、バベル、バビロンの元です。要するに人が、ね、王国を建て、ね、王が建てられ、そして人が人を支配する、それが始まったのがあのシヌアルの地、ね、バビロン、バベルの塔のあのところですけれども、そのところ、ね、またシヌアルの言葉がまた出てくるのがヨシア記の方で、ね、あのアカンというイスラエルの民を、ね、災いへと滅びへと、ね、導きかけたものが、ね、欲しがったのがシヌアルの街灯、ね、国際的な、また人間の栄光、人間の技術、それが織りなされたところの、そのシヌアルの街灯、アカンはそれを欲しがって、でそれで本来整絶するべし尽くすべきものを、それを自分のところに抱え込んだゆえに、このアカンは、その彼自身が整絶のもの、整絶の対象とされてしまって、でそれで家族もろとも、石投げられて、その石くれの山、そこに埋もれさせられてしまいました。このシンナラルの地、今は もうちょうどイラクのあの地ですね、神様に敵対する、イエス様に敵対する、イスラムのその、まあ、本拠地のようなところです。そのシヌアルの地、そこにこの神の宮の器具の一部が、ね、その手に渡されて、そしてそこに持って行かされてしまいました、ね、これユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲して、で主がユダの王エホヤキムとその神の宮の器具の一部と彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物からに納めた、ね、聖なる神殿の、ね、器具、神殿の器具は尊いものです。それが異国の神の宮に、ね、そこに捕らえ移されてしまった。一見すると敗北ですけども、でもこれよく見てください。これ誰がこれを許されたか、誰がこのことをしたのか、2節見ますと、主がですね、主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部等を彼の手に渡されたので、ね、こういうわけでこの70年という期間、神の宮の神殿の宝物のすべてはこの、ね、バビロンという当時の世界、最強の国のその最も安全なセキュリティがかかった宝物蔵に、ね、納められることになります。こうして無事に神の宮の、ね、宝物蔵の、その品々は、ね、70年間という期間、まあ、ちょっと、あまり、居心地が悪そうな、ね、霊的にはあまり痛くなさそうなところですけど、でもしっかりとその場所において神の宮の宝物は守られたわけです。この場所において、ね、主がそのことを許されたんです。主が渡されたんです。結局のところですね、このバビロンという国、何のために作られたか、神のために用いられるためです、ね、どのようにまず用いられたか、ね、それ神の民がもうイスラエルにおいて悪いことばっかりしてる、ね、主の御言葉に聞かない、それどころか、ね、変な別の神に拝んだりする、それを懲らしめるために、ね、もうそれをイスラエルの民をバビロン地に移して、そしてそのイスラエルの国、その土地が荒廃してしまった、ね、霊的な不貧困や、ね、霊的なその罪罪によって、その神の民が本来父と蜜の流れる地をしっかりと、ね、神様を恐れ敬って、もう7年に一度、しっかりと土地を休ませて、でそうして、ね、豊かな産物、実りを実らせるべき、その父と蜜の流れる地を彼ら管理しないで好き放題なことをした。でそれで、ね、その彼らがバビロンに70年も捕らえ移される、ね、7という数字の10倍ですね。そうして、ね、彼らが捕らえ移されたところ、その土地は安息を得た、ね、第二歴代史の最後の方に書いてあるんですね。主はその父と蜜の流れる土地、本来、ね、主の祭りが正確に行われるべきその場所、しっかりと7年に一度、ね、その土地が休まされて安息年を経て、そして、ね、安息されるべき地が安息されていない状態、父と蜜の流れる地、主の目がいつも注がれる地が、ね、本来神の民によってしっかり管理されて安息されるべき、その神殿のね、その品々もしっかりと祭りの時間、祭りの時期に従ってそれが行われべき時に行われない、そのようになってしまった。それでその土地を安息させるために、ね、このバビロンという国を主がわざわざ、ね、こしらえたわけですね。そしてまた、ね、この神の民をバビロンという地に捕らえ移してすことによって、それによって、ね、神でないものに頼るということがどんなに愚かなことか、ね、神ではない、ね、王、人間の王、ね、しかも、ね、強力な力があるものに頼ろうとすることがいかに愚かか、また神でない神に、ね、頼ることがどんなに、ね、苦痛と、また奴隷状態をもたらすか、どんなに憐れみもないような、ね、そういうのを それを示すためにわざわざこのシノアルの地に連れて行ったんです。人はね、国々の技術の集結、また美しいそういう様、ね、シノアルに憧れるところがあるんですけども、でもそのシノアルに憧れた結果一体どういうことになるか、ね、詩編の中にこのバビロンに捕らえ移された名も知れぬ一人の詩人が、ね、読んだ歌があります、ね、自分がこの、ね、バビロンという地に捕らえ移されて、ね、このところに一つ、ね、ユダヤの歌を歌ってみせろってその人々が言うんですけども、でもどうしてこんなもう悲しい自分がユダのあの歌を歌うことができるだろうか、ね、それで彼は賭けることを気にかけた、そういう詩もあります。人の心を練り清めるために、ね、バビロンに主がわざわざ捕らえ移す、主はそんなようなことをなさることもありますけれども、このバビロンという地においてじゃあね、礼拝ができないか、また主がおられないのだろうか、決してそうではないんです。ダニエルたち、ね、このバビロンという地において主の栄光を表しました。主が生きておられるということを、ね、このバビロンのネブカデネザルにさえも、ね、そのことを示しました。主はどこにおいても生きておられるんです、働かれるんです。ダニエルは少年だった頃にこのバビロンに捕らえ移されました、ね、本当は、バビロンという国ではなく自分の祖国エルサレムにおいて、ね、本当に貴族の出です、自分の故郷エルサレムで正当に主を礼拝して主を、ね、賛美してそういうことをしたかったでしょうけれども、でもダニエルはそういうふうにですね、エルサレムという地において、イスラエルにおいて不純な礼拝、不純な人々と一緒に、ね、そういうことをするよりも、むしろこのバビロンという地において、異国の地に移されて、そこで主の栄光を表す器として彼は用いられているんです。シノアルの地、ね、そこにおいて主の宮の神の宮の器具の一部がね、このネブカデネザルという異邦の王の手に渡されたんですけども、でも、ね、バビロンに70年が満ちる時、ね、それまでしっかりとその宝物蔵に収められてしっかりとしたセキュリティで守られるんですが、でも、ね、このネブカデネザル王の子、ベルシャツァル、その王になった時、その、ね、こう悪いことをするんですね。神殿の宮の器具の、ね、それを、ね、勝手に持ち出して、でそれでそれを持って、ね、ハーレムの女たちと一緒に、ね、ブドウ酒を組み交わしたり、そうやって、ね、イスラエルのエルサレムの神殿のその宝物を用いて、ね、自分の欲望のために用いて、で悪いことをするした結果、もうその晩、ね、主の指が現れて、ね、メネメネされて、でそれで彼はその晩に打たれてしまった。主のもの、主の器に手をかけること、ね、それは主に打たれることです。一見すると、ね、主が、まあ、これバビロンの国に人々を捕らえ移したけれども、人の目には一見すると、ね、バビロンが強かったから、イスラエルが弱かったから、イスラエルの神が無力だから、ね、バビロンはそれに勝って、でそれで、ね、神殿の宝物蔵もバビロンの、 その好きなようにできる、ね、バビロンの支配下にある人から見れば一見そう見えるんですけど、でもその背後にの主の主権は、主がバビロンの国を建て、主がこのネブカデネザルという王を建てた、ね、そして主の宮の宝物もこのバビロンという国のシノアルの地のこのネブカデネザルの神の宮に、ね、保管された。これ全部主の主権にあるんです。その主の主権を、ね、それを触れるもの、触れたもの、あの、ね、ベルシャツァル、それは主に打たれたんです。全ての物事にはこの背後には主の主権があるんです。ダニエルたちが捕らえ、ね、移されたのも、それも主の主権があるからです。結局この世界は主の主権、ね、それによって成り立っております。ダニエルたちが、ね、この捕らえ移された先において、彼らは、ね、主の恵みを受けました。3節から読んでいきますと、 王は宦官の長アシュペナーズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるご馳走と王の飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアがいた。宦官の長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナヌヤにはシャデラク、メシャクに、ミシャエルにはメシャク、アザリアにはアベデネゴと名をつけた。ここの、ダニエルとまたその他の3人の友人たち、彼らは、ね、貴族の出であらゆることに秀でている、ね、そういう少年たち、ね、主の王のその目にかなって、でそれで彼ら、ね、アシュペナーズという、ね、その大学院ですね、まあ、現在でいうところの、まあ、MBD のような、ね、そういうところで特別教育を受けることになった。で彼らは王の食べるご馳走、王の飲むブドウ酒から、ね、割り当てられて、それによって養われて、そういう風になるんですけども、でもそれらのものは、ね、ダニエルたちの目から見ればそれは汚れたものでした。立法から照らせば汚れたものだったようです。ダニエルたちその口に入るものについて、ね、どのようにしたか、その結果どのように主の、ね、好意を得たか、それが8節以降に書いてあります。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるご馳走を食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて10日間彼らを試した。10日の終わりになると彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒等を取りやめて、彼らに野菜を与えることにした。アメン。私たちもこの、ね、世の中汚れに満ちているような世の中において、主の信仰を守り通すこと、これは難しいものです、ね、ダニエルたちに対しては、ね、汚れた食物を、ね、王の命令によって与えられようとされていたけれども、ダニエルは、ね、心に決めたんですね。心に定めて王の食べるごちそう、王の飲むブドウ酒、それによって身を汚すことをするまいと心に定めて、でそれで主に要するに喜ばれることをしようって、ね、まずダニエルの側からしたんですね。ダニエルの側からもう口に入るもの、ね、命の養いを得るための食物、それによって身を汚すまいと、ね、主を愛するゆえです。主の御言葉を守り行おうとする心のゆえにそれをする、 ね、世の中の人から見れば、ね、この宦官の長が思ったように、ね、それ良くないことです。せっかく王様からいただいたものを、ね、受け付けないのか、ね、怒られても仕方がないものですけれども、でも主はその、ね、主に忠誠を使おう、ね、尽くそうとしたそのダニエルに対して慈しみをかけられます、ね、9節、ね、神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられて書いてありますね。神さん与えられるんです。皆さんが、ね、手術、仕事を、ね、する会社に対して、ね、それを申し述べる、ね、私はクリスチャンですので手術は休ませていただきます、ね、そういうふうに言うこと、勇気がいることです。ダニエルも勇気がいったでしょうけれども、あえてですね、自分自身を主を愛するゆえに、ね、主に捧げたいというその忠誠を守りたいというその心を起こして行動に出て、唇にそのことを願い出るなら、 主が慈しむ心を与えてくださるんです。そのバビロンという国、そこの、ね、上官に対し、皆さんの会社の上司に対し、皆さんの周りの人に対し、主が動かしてくださって、皆さんが礼拝を捧げられるように、ね、そういうふうにしてくださる、それは主です。皆さんが、ね、今いる職場、あるいは、ね、今こういう状況に置かれた、ね、時には皆さんの望ましくない状況に侵されることがあるかもしれません、ね、せっかく今まで、ね、いいところに勤めていたのが、ね、それが突然辞めさせられて別の、ね、ところに行かされてしまう、ね、望ましくないところに行かされる。でもそれは全ての背後に主の主権が働いておられる。そしてその行く先々において皆さんが果たすべき分、使えるべき分、主の栄光を、ね、表すべき分があるんです。主がこのダニエルたちに、このバビロンという、まあ、彼らにとっては望ましくないところに行かされた、彼らには望ましくなかったかもしれなくても、でもそれでも主の主権が背後で働いており、その場所で大いに主の栄光を表すことができるし、また主を礼拝することもその場所でできるんです。ダニエルはこのバビロンの内においてもしっかりと主を礼拝しました、ね、彼は神殿の中に入ったことは、ね、なかったでしょうけれども、それでも、ね、70年という神殿が破壊されたという状態の中において、彼ダニエルはもうイスラエルの誰よりも素晴らしい礼拝を主に捧げておりました。礼拝がそのものが禁じられても、それでもダニエルは、ね、主に礼拝を捧げたところ、ライオンの穴にも投げ込まれましたけれども、でも主はしっかりとダニエルを守って、そして、ね、このように神様にがこの宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられて、それで守られました。ライオンの穴に投げ込まれた時も、ね、主は御使いを送ってライオンの口を閉ざして、ね、ダニエルを食べさせないようにしました。主の力はどこにおいても働くんです。そして、ね、主を恐れ敬う生徒、神様を礼拝したいと願う民に対しては、神様はしっかりとそれを守って、ね、行く先において守ってくださるんです。
アーメン。
そもそも、ね、バビロンという国そのものがイスラエルを養うために、イスラエルを、まあ、懲らしめて鍛えて、そしてバビロンという地において信仰を培わせるために、しかもこの神殿の、ね、宮のものもしっかりとセキュリティ保管するために、わざわざ主がこのバビロンを建てられたんです。ネブカデネザル王は、ね、後に悟るんです。王を建てるのも王を退けるのもこれ全部神様だ、ね、ダニエルが使える神様のその力によるんだ、ネブカデネザル王自身がそれを悟るんです。まさにそうなんです、ね、このダニエルたちは口から入るもの、ね、これを、気をつけました。私たちもこの世の中において飲み食いするもの、これをしっかりと皆さん自身管理するべきです、ね、何を取り入れるべきであるのか、何を取り入れてはならないのか、ね、何を取り入れたら自分が汚れてしまうのか、ね、主に喜ばれるためにあえて取り入れないようにするとき、皆さんは、ね、他の誰よりも超えるんです。血色が良く顔色が良くなるんです、ね、このダニエルは、ね、他の周りの人々が、周りの少年たちが食べていたものを、ね、それを食べませんでした。普通見れば、ね、これもっと血色が悪くなっていく、もっと痩せほとろ 衰えていってしまう、それが、ね、世の中の考えなんですけど、でも逆なんですね。皆さんもこの世の中の、ね、飲み食い、この世の中の情報を入れること、ね、それについて、ね、主に喜ばれないものを制限する、ね、するならば主が皆さんを世の誰よりも、ね、世の中の人々がそういう飲み食いしたよりもはるかに血色がよく健康で健やかで、ね、声太らせてくださる、そういうふうに主はなされるんです、ね、投下しただけでもどうか10日間しもべたちを試してください。ダニエルが願い出て、でそのようにしたところ、その10日たった10日で、ね、彼らの顔色は王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく体も肥えていた、ね、そのようにしてくださるんです。そして、ね、主に喜ばれたい、主に清い礼拝を捧げたいというその心を、ね、それを起こし行動に移したダニエルを主は徹底的に守られ、ね、宦官の長を動かして、ね、ダニエルを慈しむ愛する心を与えられ、そればかりではないんです、主ご自身から知恵が与えられるんです。ダニエルは夢を解き明かす霊が与えられました、ね、主の清い御霊が与えられたんですね。ダニエルに御霊が与えられることを皆さん望んでいるのであるならば、今日このダニエル書から学ぶべきは口から入るもの、ね、世の飲み食い、それをしっかりと気をつけるべきであり、また皆さん自身が、ね、身を汚すまいとすること、これが大事です。それをすることによって、ね、この17節以降、神ご自身がこの少年たちを特別扱いされるんです。17節から、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。
アメン。
ダニエルは全ての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。アメン。
アメン、
ね、この4人本当に特別ですね。他の誰よりも10倍も勝ってるんです。もうここの、ね、シナルに進出されてアシュペナーズの下で、ね、学業を、ね、このバビロンの、ね、文学とかそれを身につけるにあたって、もうエリートが世界中から集められたその大学の中の10倍エリートになったんです、ダニエルたち、ね、なぜダニエルたちが神様を愛することをその行動を起こしたゆえですね。ですから聖霊に満たされるとき、主の霊、ね、主の幻を解き明かし、ね、人の夢、それを見させてくださるのも主です。その解き明かしの力を、ね、与えられるのも主です。その主が彼らに、ね、知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を、ね、神様が与えられたんですね。17節、神は与えられた書いてあります。だから皆さん、神の国とその義とをまず第一に求めるべきなんです。それをするなら、ね、それに加えて全てのものが与えられる、聖霊も与えられるんです。求めるものに与えられます。ダニエルはそれらが与えられました。そうして彼らはこのバビロンというその地において、異国の地において全能なる神主のその御力を表す器として整えられたんです。やがてこの、ね、ネブカデネザル王、世界中の王です。でもそのネブカデネザルさえも全能の神主を恐れ、ね、誠に神が王を立てて王を退けるのだということを彼が悟るまでに至る、それをしたのは、ね、ダニエルです。ダニエルはしたのは身を汚すまいとして、ね、主への純潔を誓って それを行いました。どうか皆さんも主に対する純潔を守りましょう。そして口から入るもの、あるいは耳から入るもの、目から入ってくるもの、これをしっかりと管理しましょう。イザヤ書の方で、目から、ね、目に入るもの、耳から入ってくるもの、それを管理するものに対しては主は恵みを施してくださるんです、ね、イザヤ書の33章の15節に書いてあります。正義を行う者、まっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血生臭いことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、このような人は高いところに住み、その砦は岩の上の要害である。彼のパンは与えられ、その水は確保される。
アーメン、
アーメン、ね、書いてありましたね。もう耳を閉じて血生臭いことを聞かないもの、目を閉じて悪いことを見ないもの、そのような人がダニエルのように、ね、高いところに住むことができる。ダニエルは、ね、王の食べた、ね、ブドウ酒、ね、王の食べた、ね、肉、そういったもの、その飲み食いを、ね、それを閉ざしました。私たちも、ね、汚れたものに対しては閉ざすことするならば、主はこのような人を高いところに住ませ、その砦を、ね、岩の上の要害に そこに住ませてくださる。その人のパンも水も確保される。どうか皆さん一人一人主によって養われ、世の汚れた飲み食い、それは閉ざし、そしてますますダニエルのように、ね、主にあって肥えて、主にあって血色良くされ、美しくされ、主にあって知恵と文学がの悟る力が与えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛する主よ、私たちも本当に身を汚すことがないように、そして私たちが取り入れるもの、口から入るもの、目から入るもの、耳から入ってくるもの、それらをしっかりと主にあって管理し、この身を汚す前として主に喜ばれる身として、また心として、魂として、主よ、あなたにあって純潔を保つことができる私たち一同でありますように。時に神の民はこのような異国の地、汚れた地へと使わされることもありますけれども、でもそこにおいてもしっかりと身を汚すことをしないように、また主を礼拝することが妨げられないようにしてくださる主を感謝します。どうか一人一人が礼拝が妨げられることなく、本当に純潔を保ち、あなたに喜ばれて、行く先々のバビロンにおいて栄えたものでありますように、他のどのエリートよりも10倍勝る一人一人でありますように、イエスよ、あなたが一人一人を祝福してください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、イスル天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。すべてを作り、すべてを司り、すべてを支配しておられる主よ、今日も私たち自身をあなたに明け渡します。清い心を私たちに与えてください。主よ、私たちの思いがあなたに背くことなく、あなたの命に沿って歩むことができますように、私たちをあなたが助けてください。主イエスキリストの名と血と命と栄光とを与えてくださり、最も父に喜ばれたこのイエスキリストにあって接ぎ木されたものになり、そしてダニエルとその少年たちのように、どこにいても主にまっすぐに仕えることができますように、主を揺れ動かないその信仰等を与えてください。私たちの目の前にいるその人物ことより、主よ、あなたを恐れる信仰を与えてください。そして何よりあなたが大いなる方で、何よりあなたが正しい方で、あなたに沿って歩むことが間違いがないというその信仰によって、主よ、あなたの御心に沿って歩むことができますように、その御言葉に従順して歩むことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。御言葉のあらゆるところを通して主よ、私たちを悟してください。 そしてこの御言葉が歴史の中において何を言わんとしてきたか、それに沿ってきた人々がどれだけ幸いに満ちたその人生を歩んだか、それに背いた者たちがどれだけ罪まみれになって罪によって打たれ責め落とされて苦しんでいたか、それをしっかりとこの御言葉を通して私たち自身が悟ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あの異国の地に連れて行かれていても、その信仰を貫いたダニエルとその少年たちのように、私たちがこの地上において歩む時も、主よ、周りが本当にあなたに背いていっているとしても、私たち自身はあなたへの信仰を貫く力を与えてください。そしてその信仰の力が与えられて、主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。至らない私たち自身をあなたが憐れんでください。弱い私たち自身をあなたが憐れんでください。そしてイエスキリストにある品性を私たちに与えてくださり、その品性通りに歩むことができますように、使わされた聖霊を通して私たちを輝かしてください。目から耳から口からと、主よ、この手入り口をしっかりと私が守ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。どんな時でも誰の前でも、主よ、あなた自身を貫くことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。信じる人の前でも信じない人の前でも、私たちの信仰を貫き、主の皆が崇められますように祝福してください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができない私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。